森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝目です。今日も質問が来ています。30代の男性からです。日々の生活で体にだるさを感じることがありますが、発達障害の人は疲れやすいんですか、という質問なのですが、これは森山先生いかがでしょうか。
はい、これはですね、個人差はあるんですが、
はい、
疲れやすい環境にいるのは確かでして、
はい、
で僕も正直その日々の生活で体のだるさを感じることが、ありました。
ああ、そうなんですね。
はい、あったんですけれども、はい、ちょっとそのままではちょっと仕事とかにも支障をきたすので、
はい、
このままではやばいと思いまして、
はい、
いろいろ試した中で、日々の生活で体のだるさを、を取るために、どういうことをやったら取れて、やっていけるのかっていうので、ちょっと方法が4つありますんで、それを順番に紹介したいなと思います。
4つですね。はい、はい、お願いします。はい。
はい、で、まず方法1なんですけど、7時間以上の睡眠ということで、
はい、ちょっと長めですよね、はい、睡眠としては。
睡眠としてはちょっと長めでして、はい、で一応、特に発達障害の場合っていうのは、結構、周りの環境とか、その人間関係とか、そんないろんなところの兼ね合いで、疲れを感じてたりとかしてて、ちゃんと睡眠を取らないと、やっぱなかなか体のだるさとかが取れてこないんで。はい、なのでできれば7時間以上、ちょっと長いですけど、多めに睡眠をとると。
これが症状の改善につながるわけですね。
はい、僕も実際これで7時間以上の睡眠をとるようにしたら、だるさっていうのは感じずに、全然途中で疲れたりとか眠くなったりとかもせずに、ずっと1日仕事できるっていう感じなんですけど、
頭もすっきりとして、
すっきりして、で、それが方法1で、次方法2なんですけど、
はい、方法2で、
人間関係の断捨離ということで、
なるほど、はい。
これがですね、特に会社勤めとかされてる、僕も昔は会社勤めだったんですけど、
はい、
やはり特定の人、会社の特定の人とかがどうしても会わなくて、それだけでストレス感じたりとかするわけですよ。
あー、そうですね、一般の人以上にね、ストレスになってしまうんですよね。
会話するのもストレスになっちゃうみたいな。
いろんなことを考えますからね。
考え
るんですよね。それがストレスになってしまうんですよね。
そうなんですよ。で、結構その、発達障害、僕の場合は、やっぱり、環境で結構その自分の仕事のパフォーマンスとか変わってくるんですよね。
はい。
でやっぱりその周りに嫌な人間とかがいたりとかでこう仕事してると、やっぱり自分のパフォーマンスというのがなかなか発揮できなくて、
必要以上にパフォーマンスも下がってしまう、
ね、下がってしまう。で逆に自分が、自分一人で最後までできる仕事とかだったら、
はい、
十分自分のパフォーマンスは発揮できて結果も残せるんですよ。
ああ、なるほど、はい。
でそうなってくると結構発達障害の場合というのは周りの環境にこう結構影響されやすいんで、 できれば人間関係とかに関しては、まあ、ちょっとこの人はちょっとどうかなって思う人とかはもう断捨離でこうなるだけ付き合わんようにとか、まあ、なるだけ接触する時間とか機会を減らしたりとかして、極力自分の人間関係でのストレスをなくすためにある程度人間関係の断捨離をしていた、いかないと、まあ、ゆくゆくはきつくなってきて体のだるさとかも感じるようになってくるんで、
何もしてっちゃいますもんね。
増していっちゃうんで、ストレスとかでやっぱりどうしても、明日仕事行きたくないなとかでなっちゃうわけですよ。
そうですね。それも思い込んじゃうとまたそれも激しく思い込んでしまうし、
そうなんですよ。
いいことがないわけですよね。
ないので、
なるほど、はい、環境を整えるってことですね。整えるという、
それが方法2ですね。
はい、
はい、
なるほど、はい。
で次に方法3ということで、
はい、
激しい有酸素運動。
有酸素運動、はい、はい、これは何回かね、今までの解決法としてできますけど、はい、やっぱり重要だということですね。
そうですね、やっぱり体のだるさを感じるということは、ひょっとしたら運動不足の可能性もありますんで、そういうことを考えると、はい、やっぱで激しい有酸素運動をすると結構
こう疲れます
ね。疲れるんですけど、疲れることによって結構よく眠れるじゃないですか。
はい、
体が疲れてるから睡眠を求めてよく眠れるでしょ。
はい、なので体も脳も疲れますからね。
疲れますんで、それで疲れを取ろうとするんですよ。
はい、
だから逆に多分運動不足でもよくないんで、激しい有酸素運動をすると。
はい、
はい、でどんな運動
をするか。有酸素運動っていうのは、はい
はいはい、
ウォーキングとかっていうのをしてですか。
はい、そうですね。でそのやるとしたら1日30分以上で週5回。でやるとしたら早歩きとか、おっしゃってるウォーキングとかジョギングとかダンスなど、
はい、
あと体操とかストレッチなどでは、あ、で不十分ですね。でウォーキングはちょっとやっぱりやめといた方がいいですね。ウォーキングはちょっと、ウォーキング体操ストレッチなどでは不十分なんで、ウォーキングはちょっとやらんと、早歩きかジョギングかダンスですね、などの激しい運動。
激しいですよね、確かに。はい、はい、
まあ要はだから息切れするような運動ですね。
はいはい、
はい、息切れするぐらいの運動を30分以上続けると。
はい
はい、なんで
それによって体が疲労し、はい、まあ、よく眠れるようにもなりますし、
はい、
まあ、症状も改善していくと。
はい、
ですね、だるさの改善ですね。
そうですね、そのために激しい有酸素運動が必要だと。
あえてっていうところもありますけどね。
そうですね、
これが治療法なんですね。
はい、で、方法4としましては、
はい、
食事療法
がありまして、食事療法ですね、
はい、で食事療法としては、高タンパクで低炭水化物食っていうので、
はい、
まあ、基本的に、単純炭水化物を大幅に減らしまして、
はい、複合ご飯とかね、パンとかってことですね、
はい、複合炭水化物に切り替えると、
うん、重要だと。はい、
パンとかパスタとか白米とか皮を剥いたじゃがいもとか砂糖の入っている食べ物、飲み物、デザートを中止すると。
はい、これはもう断つってことですね。
断つってことですね、
はい、
で複合炭水化物は果物、野菜、玄米、全粒穀物、豆に含まれると。
いわゆるこれ和食というものですね、はい、炭細胞でできた、はい、加工食品以外のものですね、
はい、まずはまあそちらをまあ摂取するようにしまして、
はい、
であと毎食タンパク質を摂ると。
毎食、はい、
はい、で肉か魚かチーズか乳製品か豆を食べると。
うん、はい、なるほど、はい、
で
高タンパクですね、
うん、はい、高タンパクで、であと1日3回の食事で間食も1から2回摂ると。
間食も摂っていいわけですね。
はい、間食も摂っても大丈夫です。
ただ砂糖の入りすぎた加工食品とかお菓子は、
はい、
必要ことなんで、はい、
はい、糖分の多いジュースや果物の摂りすぎに気をつけると。
そうですね、悪影響ありますから逆にね、摂、はい、りすぎてしまうと、はい、
で糖分や単純炭水化物の大量摂取は体内の急激な血糖値の上昇を招きますんで、でその結果血糖値を下げるインシュリンが大量に分泌されて反動で血糖値が急激に下降しまして、 で、この時に ADD とか ADHD 症状である不注意とか衝動性などが増をすると言われていまして、うん、なので、あまり良くないです。で、体のだるさとかも出てくる可能性ありますんで、
はい。
はい、なので、そういったところに注意して、まあ、行動していくと。
両方ですね。
はい。
はい、ことによって、だるさの改善に結びつくってことですか。
はい。で、まあ一応大体回答は以上になるんですけど、
はい、
他になんか気になることとか質問はありますか？
そうですね。まあ、仕事を適当にすることができなくて、もう完璧主義の特徴の人って ADHD に多いと思うんですけども、
はい、
その常にこの本人の中で完璧を目指しすぎたがゆえに、疲労してしまう、疲れてしまうっていう、こういうケースはあるんでしょうかね。
はい、僕もその、30代で発達障害っていう診断を受けたんですけど、僕もそういうことがありました。
あったんですね。
はい、はい、なの で、まあ、その完璧にこうやろうとするところがやっぱりあって、何でもこう 100% までやりきろうとするんですよ。
あ、特徴的に、はい、
特徴的に。で、まあ、そのただ それをやるとなかなか仕事が終わらないみたいなことになっちゃうんですよね。
あ、
結局だから、
ね、
はい、納期が守れなくなってくるんですよ、それをやっちゃうと。
あ、はい、
期限決まってますから大体。
もう頭も体も追いつかなくなってくるわけですね。
はい、なのでじゃあどうしたらいいかと言いますと、僕は一応、まあ、こういうやり方に変えたらうまくいったんですけど、はい、逆にもう 100% じゃなくてとりあえず 70% ぐらいまで作り込みまして、
はい、
で、大体 70% ぐらい作ってから一旦納品しまして、
はい、
で、それで見てもらって、でここがこう違うとかってなったらそれはまた修正してもう一回また納品してっていうので、
はい、
そのサイクルを回すようにして 70% から 100% に近づける形で、70% できてからお客さんに見せて、でそれでこういうふうに直してくれっていうのを聞いてから直してっていうのを何回もやったんですよ。
初めは7割でいいわけですね。
7割で、最初から 100% にしようとするからもう全然進まないので、
はい
はい、大体でほぼほぼできたっていうぐらいでもう納品しちゃうんですよ。
ああ、はい、
どのみち修正出てきますから、何にしても。
そうですね、はい、
でそもそも 100% 仮にやったとしてもそんなに評価もらえない時もあったりするんで。
ああ、はい、それだったら、
はい、
70%、はい、
おっしゃる通りです。それだったら 70% で取り組んで、でまた改善して 100% に限りなく近づけていくと。
なるほど、これいい方法かもしれないですね。
はい、
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 大変よくわかりました。
はい、
はい、はい、ということで今日は、日々の生活で体にだるさを感じることがありますが発達障害の人は疲れやすいんですか、という質問を先生にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.